はい、どうやらちゃんと投稿されたようですが、ちょっと面倒なのはダイレクトでツイッターに配信するとですね、音声がどうもこう非常におかしな音声になってしまう、なんか引っかかったような感じになると思うんですね。ですから今どうやってるかというと、 FT on the go っていう FTP のアプリがあります。 iPhone 用のですね。でこの FTP のアプリを使えばですね、まずこのアプリにコピーをする、共有でコピーをする、そして FTP すると、自分のサーバーにですね。でそこのリンクをツイッターに投稿するというような、まあこうやって話すとちょっと面倒な感じなんですけども、実際の iPhone 上での操作はまあ3ステップぐらいで終わるんですけどもね。で今ちょうどですね、繁華街非常にまあ連休中ということもあって人が多いんですけれども、まあ歩くのが趣味といいますかね、何が趣味かというとこうやって歩くということが趣味なんですけれども、まあ散策ですね。結構ですね、もう今下手するとですね、あんまりのんびり歩いてると最終の電車を逃して朝まで歩くようなことになるんですが、結構やってますね。今天気がねあまり良くない、まあこの秋の長雨で、ちょうど今日は晴れましたので、まあ、このまま天気持つような感じなので、まあ、ちょっと歩いてるわけですけれども、今ですねやっぱり、まあ、ツイッターを見ていただければ分かる通りですね、アドビ先生の、まあ講演が非常に多くて、まあ、こんなことは昨年は全く考えてもいませんでしたね。アドビ先生の講演って何話すのっていう感じですよね、多分初めての方は。結局今その、まあ、AI ブームって言われるんですけれども、 AI ブームっていうのは2012年以降ですから、もう4年以上経ってるわけですね。 4,5 年経ってる。だからまあブームって言ってもあまりもうここまで経つとですねピンとこないと、まあもう軌道に乗ってると言いますか、 AI シフトに動いてる。だって Google が AI シフト、 AI ファースト、モバイルファーストから AI ファーストって言ってからもう3年ぐらい経ってるわけですからね。あ、2年か。まあそのぐらいですから、もう AI というのは稼働してるというふうに考えていいと思うんですね。ただ実例がね、私たちが理解できるような形、非常に具体的な実例っていうのがなかなかまだまだ出てこないので、何かこうすごいものしか出てこない、逆に言うと。だからそこに疑問を持ってる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ間違いなくね、これ AI の機能が入ってくるとやっぱり自動化が進むと思うんですね。だからその自動化が進んだ時に、私たちが私たちの仕事がですね、どういうふうに変わっていくかっていうところを見ると、やっぱりね、厳格な作業、例えばコードを打つとかね、そのバッチファイルを作って自動化する、つまり人間が不得意だからユーティリティとかバッチツールを使って自動化するというような、そういうあたりはね、もう AI に置き換わっていくと思います。であとは実際にその作ったものをですね、テストしたり、でテストした結果それを分析したり、例えばユーザーインターフェースの改善とかね、そういうものはねやっぱり AI にどんどん置き換わっていく。で AI ではちょっと無理かなっていうのがですね、これも単純な話、見た目のデザインなんですね。かっこいい絵とかクールとかね、クールな絵とか可愛い絵とかを描くとかね、そういうことっていうのは AI がやってくれるっていう話はなかなか難しいと思うんですね。そういう研究はあります。で現にそれを商品化している会社もありますけれども、いや難しいと思いますよ。それよりももっともっと早く もうすでに動き出しているのがその情報設計とかね、分析データの分析、だからデータドリブンなデザインに変わっていくというのは、ボタンを例えばウェブサイトのボタンを右上に置いたと、そして角を丸くして色を青にしたと。じゃあなぜそこに置いて色を青にしたのといったときに、ちゃんとね説明がつくってことですね。 AI が何回も何回もテストを繰り返して、ここに置くよりここに置いた方が制約率が高いんだよっていう数値を出してくるわけです。ですからそのデータによってデザインが決まってくる。全部じゃありませんけれども、特にインターフェースなんかはそういう形で改善されていくと。でそうすると、今までデザイナーの方がなぜ右上にボタンを置いたのかといったときに、それに対してやっぱり数値データを出してとかっていうレベルでやっぱり説明ができなかったと思うんですね。でそれが可能になるということがとても大きいことになります。それがデータドリブンなデザインということなわけですけれども、そこに向かいますとですね、当然仕事を自動化される仕事の部分が出てくるから、まあそのどういう仕事をしているかによりますけれども、まずその情報設計とかやってる方は AI を使う側に回らないと AI と競うことになっちゃうかなという気がします。それからあとコーディングですね。ここもね、いよいよどうだろう、自動化の方に入ってくるんじゃないかなっていう、しばらくねインターネットが商用化されて HTML が普及し始めても、94年だから随分経ちますけれども、まあそろそろ自動化来るんじゃないかなと思いますね。だからそのあたりを専門にやっている人たち、あの職の横断的にビジュアルデザインもやる、コーディングもやるっていう方はまあ別としてですね、コーディングだけやってる方とかっていうのはどっちかにシフトする、もうプログラミングの方もやるか、もしくはビジュアルデザイン寄りのこともやるかっていうふうに、狭い範囲で仕事をしてる人、これだから企業の方はね、企業の中のデザイナーの方っていうのはきっちりもう職域があるから役割分担されてるので、ある部分の仕事しかさせてもらえないっていうね、大きい企業はねそこはちょっと辛いところなんですが、ですからまあ小規模なプロダクションなんかはまあいろんなことをデザイナーの人がやりますから、それが逆にその AI に置き換わり、ある部分が置き換わっても他の部分を伸ばしていけばいいということでね、このあたりはやっぱり80年代のあの手作業からパソコンに変わった時のあの時のパラダイムシフトと全く同じことが起きるとするならば、やっぱり専門がね一つしかないっていうのは非常に危険なこと、まあ、だからといってね今からなんか大慌てする必要もなく、まあ、冷静に情報収集していけばいいと思うんですけれども、ということでですね、まあ、ちょっとツイッターで、まあ、毎日今音声雑記というのを配信してるんですが、ツイッターでも朝ちょっと流してみようかなと思います。